生 .com マッキーこと内野誠です。先日めでたくこのポッドキャストも、100回目を迎えましてね、ありがとうございます。ですね、それでまあ100回を記念しまして、何かリスナーの皆さんに、プレゼントなんてね思いまして、あの大人気一部で大人気の映画パシフィックリムが、DVD ブルーレイ、今日発売ということでね、じゃあこれちょっとリスナーの皆さんに、プレゼントしようじゃないかっていう感じでね、1名、まあ1名、まあお金がないもんでね、すいません、1名の方にプレゼントしようなんて言ってね、前回100回目の配信の時に、言ったわけなんですが、その時にね、まあ市村が誰も応募来なかったら怖いよねなんて言ってね、言ってたんですけど、そうだねなんて言ってたんですけど、まあ私内心ね、市村何言ってんだこのゴリラとね、こっちは100回もやってんだぞと、100回やってればね、そりゃもうリスナーもいっぱい増えるしね、全然応募、しかもプレゼント、大ヒット映画パシフィックリムのね、DVD& ブルーレイセットね、これを出すって言ってんだから、殺到ですよとね、そう思ってたわけ。で今日締め切りの日なんですけど、12月11日締め切りっていう感じでねやったんですけど、これ聞いてる人で私出したのにとかって思ってる人いないっすかね。なんかあれかな、桜インターネットのメールサーバーがちょっとメンテナンス中とかでっていう話も聞かないんだけど、すいません、全然来てない、応募がないっていう現状なんですけど、もしかして出したって言ってる人方多分いると思うんですよ。ちょっとメールソフト開いてもらって、メイラーデーモンとかからメール弾かれましたみたいなね、そういうのを調べてもらえないです。だって100回ですよ。100回やってんのに全然応募ないって おかしいじゃないですか。おかしくないですかそれね。メールアドレス、ちゃんと入れてもらえましたかね。間違ってたりしないですかね。来ないんだな、来ないんだな。でね、私考えました。パシフィックリム、いい映画なんですけど、やっぱちょっとプレゼントとしてインパクトないかなとね。でもうこうなったらね、誰かから応募があるまでもうキャリーオーバー形式でね、来るまでどんどんプレゼント足していこうっていう思ったんですよ。微妙な感じのね、微妙な感じのを1週間ごとに1個ずつキャリーオーバーでどんどんどんどん足していくとね。で、私のお財布が悲鳴を上げるか、リスナーの皆さんがもうやめてくれと、もうそんな微妙なものつけなくていいから増やさないでくれと、これ我慢が限界になるか、どっちか、このチキンレースですよ。俺とリスナーのみんな、お前らのチキンレースでキャリーオーバー、プレゼントのキャリーオーバーどんどんやっていくんで、何言ってるかよくわかんないんですけど、今日荻窪の街歩いて、僕もこれからどんどん僕が街で見かけた微妙ないいものを どんどんどんどんあのパシフィックリムの DVD あのブルーレイに足していくんで、これ1名様にその積み上がったやつを全て1名の方に応募してくれた抽選でね、応募してくれた1名の方に送りますんで、今日早速荻窪の街を歩いて、なんだろう、なんですかね、フィギュアとかいろいろなんかこう雑貨フィギュア関係のものを売ってる店で僕が見つけたヨーダのフィギュア、スターウォーズね、ちょうどタイムリーな感じのね、2015年にこう続編が公開されるっていう感じでね、ヨーダ多分 続編には出てこないと思うんですけども、もう死んじゃってるしね、ヨーダのフィギュアを買ってきたので、値段はまあまあまあまあまあ気持ちですよ、気持ちなので値段は聞かないでください。これをパシフィックリムの DVD& ブルーレイセットにつけてプレゼントしようかなと思ってますので、これで来週1週間後12月18日締め切りで、で12月18日に、また応募が誰も来なかったらまた僕が街で見つけた微妙ないいものをどんどんどんどん足していくんで、どんどんどんどんプレゼントが大きくなっていきます。で欲しい人はぜひぜひ応募してきてください。メールアドレス今から言いますよ。ちゃんと間違わずにメールアドレス間違わずに入れてくださいよ。私出したんだけどな、俺出したんだけどなっていう人、今から聞くメールアドレスちゃんと聞いて打ってくださいね。うちの全部ローマ字で、全部ローマ字で小文字で、うちの UCHINO アットマーク戦闘体制ドットさくらドット ne ドット jp ホームページにもメールアドレス出しておくんで、メールの件名に DVD プレゼント希望と書いて、番組への感想ご要望など何か一言でいいんで書いていただいて、出していただければと思います。住所とかはとりあえず、書かなくて結構なので、当選したよってこちらからメール出させていただくんで、その時に折り返し住所を教えていただければこちらからこの素晴らしいプレゼントたちを、お送りしますのでよろしくお願いします。じゃあいつもの戦闘態勢のポッドキャストお楽しみください。
俺たち戦闘態勢 .com
はい、そんな感じでね、はい、
101回目
の、はい、
収録で、
はい、101匹こんちゃん大行進、
そんないません、ね、一人しかいませんから。じゃあ、
何ですか、
何だっけ、おすすめ、
おすすめ、私ありますよ、
は
い
は
い、ありますよ、アダルトビデオでいいですか、
来たね、
アダルトビデオでいいですかね、アダルトビデオのコーナーで Amazon で売ってます、
うんうん、はいはいはい、
幽霊の霊に、姦淫の姦、強姦の姦、うん、霊感っていうシリーズが出てくるんですよ、うんうん、これ面白かった
わ、あ、面白い、う
ん、要するにその霊能力も何もないんだけどみんな、うん、女の子連れてって、うん、そこでやらしいことさせろみたいな感じ、うんうん、なんか裸探訪ですよ、霊感スポット、まあ、
あれで2番、心霊スポット、
心霊スポットの裸探訪なんですよ、でそこ、じゃあそこで裸になってください、おっぱい見せてくださいみたいなことをやるんですけど、うんうんうん、ね、まずすごいのが、これ嘘か本当か分かんないんだけど、うんうんうん、俺も 散々ネットとかでそういう心霊スポットの話見たの、見たことない場所ばっかりなわけ、見たことも聞いたことで、これは監督がその出てきながら地元の人間にいろいろ取材して調べました、だからネットに出てませんよっていうことを言って、それはね嘘か本当かね分かんないのよ、
ああ、もしかしたら全然心霊スポットでもないところで、
を監督が演出としてそうやってるんじゃないかなという気配もするし、そうじゃないかもするし、でもう一つやってることは基本、新耳殴り込みと大差ないんだけど、霊感の方はさ、いざ幽霊が出なくても、まあ女の子が裸見せるなとなるだろうと保険があるじゃないですか、すごいほのぼのしてるんですよ、銀っていうかおばあさんたちの方はもう切羽詰まってるから、お化け取れなきゃ帰れませんみたいな、こっちは切羽詰まったらほのぼのしてるわけ、うん、女の子が「あ怖いです」って言って「帰っといて帰っといて」みたいなさ、うん、でこうなんかほんわかしてるんで安心してこう全編見てられるんですが、このね最後の多分これ名古屋だと思うけど、最後ある家がありまして民家がありまして、そこでまず一家が行方不明になって、結婚だけ残って行方不明になってっていう事件がありました、でそこにリフォーム業者が1回入ったリフォーム業者が途中で仕事もういいですちょっとダメですって言って、逃げちゃいました、で2回目に入ったリフォーム業者も中途半端に仕事して逃げちゃいました、でその段階でちょっと人に貸してみたら、借り手はついたんだけど、2回目次に入った人たちも何かの事件に巻き込まれたらしいですね、それ計2回事件があった。で、2回目の事件の時は何が起きたか分かんない。家主がお兄さんだか弟さんで、撮影に使うんだったらどうぞと。ただし、家主としての、場所は分かんないようにしてくれ、家主の俺は絶対にインタビューなんか出ないよって言うんで、1日だけだったら貸してあげるよということで、その家を丸っぽ借りて夜探検する場面があるんですよ。で、ないかなと思うんだけど、怪奇現象は起きません、何にも怪奇現象は起きないわけ、だから家の中で何があったのかねっていうのを、こう女優とカメラマンと監督がさ、みんなで探っていくシーンがあるんだけど、次々とお札が出てくるんですよ、こんなとこに札貼ってるみたいな、でしかもリフォームした後でほとんどが和室なんだけども、一つだけ洋間のまんまで、あれここリフォーム中途半端になってるよねと、でそこ探っていくとさ、押し入れの中に何もない、あでも天袋がありますねと、で天袋を開けるとさ、天井を見るじゃん、そこの天井の蓋がちょっと開いてて、柱にバーンとぶら下がってあるわけ、でここだよと、とにかく2つあった事件のうちの1つはじゃあここにあったんだろうと、で女の子にじゃあ、 まあここで裸で1つって言ってやって、でまた次に探っていくと、トイレがある、当然こう、まあ、スイッチがありますよね、トイレのスイッチがあって、こう平行した壁に、お風呂場のスイッチだけがあるわけ、
お風呂場のスイッチ
だけがあるわけよ壁に、で、あれってこれスイッチ、まあ、電気入ってないんだけども、風呂場どこだ、って言うとさ、こう壁の向こう側はさ、あれなんか音しますねと、ここ空洞になってますねと、みたいなこと言ってると、こうやってやってるとさ、外れるわけ、そこだけはめ込んであるから、板を、で外れると出てくるんですよ風呂場のドアが、こうスライド式のドアになってるからはめ込まれた、そこに封印するようにお札が貼ってあるわけ、
おお、怖い怖い、
起きたよ
みたいな、怖い怖い、
で、じゃあ鍵でみたいな、これやばいだろ、いや開けてどう思うと、開けて、いやでも行きたいよねと、
それはちょっとすごい、
行きたいだろう、行きたいだろう、会議やって、分かった、最悪呪われたりってことあったらその段階で終わらに行けばいいじゃないかと、っていう決心を固めて、じゃあこれお札剥がすと、家主の人が怒られるから、うまくってちょっとペリペリペリってやって、ガーンって開けちゃうわけ、その瞬間にこれで多分俺本当じゃないかなと思ったのは、開けた瞬間に中からホコリがふわーっと出てくるのよ、あ、本当にこれ封印されてたんだみたいな、で、扉を開けるとこっちの、向かって左側に洗面台があるわけ、洗面台にまたお札があったの、べったり、それでいやこれはまずいだろうと、これ絶対、つまり2つあった事件のうちの1つはここで何か あったんでしょと、うんうんうん、で洗面台の下にさ収納棚みたいのがあって、うんうん、それ開けるとさ、うん、びっくりするほど大量の豚がベタベタにあったの
洗面台
洗面台のこの中に、うん、
中に下に
下に、うんうんうーわーみたいになって、うん、で それは残念ながら惜しかったなと思うのは、うん、カセットテープがポコンと落ちてるんですよ、うんうん、カセットテープ、うんうん、カセットだな、うん、どうする、うん、みんな置きましょうみたいな、うん、このまんまに、うん、
それはそれは聞かなきゃ
聞かなきゃいけないじゃないですか、なんだかみたいな、それ聞かなきゃダメ、それは結局聞かないのよ、うんうん、で何があ
ったか置きっぱなしにして
、まあまあまあ、これ怖いからこのまま置きっぱなしにしておいて、うん、そこの蓋のお蓋がべっとりとか開けたまま、うんうん、そのじゃあ女の子一人置いといて、うん、じゃあその女の子が隊長だからさ、うん、じゃあ隊長、うん、ここでちょっと一つオナニーをみたいなさ、俺たち帰ってるかみたいな感じでこう、うん、とにかくね、うん、まあクライマックスそこなんですよ、うんうんうん、だけど、うん、あの隠し部屋が見つかってから中に入るまでのドキドキ感
すごいね、それ
すごい、うん、これ監督かなりもし演出だとすればすごいし、うん、すごい本当だとしてもね、うん、ドキドキする、
うんうん、演出だったらそれもすごいよ、
それもすごいんだよ、
すごいよそれ、
面白いなこれと思って、うん、だから、うん、あの怖くないです、
怖くないですよ、怖くない
怖くないんだけど、うん、でこれが面白かったんで、うん、パトス買ってみました、うん、でパトスの方は、うん、さらにこう、うん、あの探訪っていうよりも、うん、パート2の方が女の子のノリがよくって、うん、なんていうの、うん、あのスタッフともさ、なんかすごくこう掛け合いとかもいい感じで、うん、パート2はもう完全にあのお笑い路線に、うん、あのなってて、うん、こうパート2のクライマックスっていうのは、うん、幽霊が必ず出るっていうラブホテルに、うん、監督と女の子が泊まりに行って、それをモニターしながら車の中で4人ぐらいのスタッフがさ、うん、見てるんだけど、その監督が女優とセックスを始めちゃうわけですよ、ね、下にいるスタッフがさ、お前ら何やってんだよ検証しろよ、セックスしてんじゃねえみたいな感じ で上の方では監督が、世界ちょっとこれ切っちゃおうかみたいな切っちゃってさ、おい見せてくれみたいな俺らにもおっぱい見せてくれって下に叫んでて、ね、終わった後スタッフ、あの監督がさ、みんな見てくれエクトプラスマが取れたみたいな、そういうのがパート2のノリで、あの、まあ、見てて楽しいです、
2は ね、
楽しい、ね、楽しい、ただパート1も2もよくこんなとこを見つけたの、もし作りだとすればそれもまた一つの才能だから、
確かにね、多分ね、1の後なんかかなりがあったからパート2にそんなお笑い路線にしたんじゃねえか、
いや1でも結構お笑い路線なの、ああそうなの、1はお笑い路線なの、2の方が人数多いよ単純に、うんうんうん、あのスタッフの人数が多くって、うんうんうん、1はもう、ね、そんなにねクライマックスのシーンとか、ね、そんなに、ね、あの怖い感じじゃないです、幽霊が撮れて、うん、監督のスタンスがすごい絶妙なのは、うん、怪しい写真が撮れましたっていうと、うん、一応もう一回確認するわけ、うん、本当、あこのヒラヒラしたあの白い物体っていうのは、うん、これはあのチラシがね、破れたチラシが風でひらひら舞ってただけだと思うっていうことを冷静にこう、うんうんうん、ジャッジするんで、うん、
なるほど
ね、わけのわかんないものだけわけのわかんないものですねっていうことで提示して、うんうんうん、何でもかんでも心霊っていう感じにしないのよ、うんうんうん、だから余計こうあの、ね、スタンスとしてすごくいい感じで、うんうん、あの霊感1にあの、うん、おすすめです、うん、すごく、はい、
なるほど、
はい、うちの、
ありがとうございます、あのね、うん、じゃあ今日は曲を、紹介しようかな、
はい、
ね、あの私自転車で最近通勤してるんですけど、
はいはいはい、
あの自転車、まあ、
自転車で通勤してる、
うん、
練馬から、
練馬から荻窪まで、まあ、5キロぐらいなんで30分ぐらいなんですけど、その時によく聞く、本当はあのよくないらしい、
よくないですよ
本当はね、あの違う、
俺事故ったことあるぞ、
道交法違反なんだよね、
う
ん、これね、
そう
だ多分確か、うん、あのヘッドホンで聞いて、うん、違うやってない、あの想像上でね、うん、想像上でやってると、あのいい感じのこの、あの、うん、上田まりえちゃんっていう、上田まりえっていうね、うん、シンガーソングライター、シンガーソングライターって言い方が ひどく古いけどね、うんうん、あの心と体っていうね、うんうん、これいつだ、うん、まあ今年、うん、半年ぐらい前に出たのかな、うん、シングルなんですけど、うん、 上田まりえの心と体っていう、うん、あの歌、これ疾走感が半端ないので、
う
ん、あのどんなに疲れてももう止まんねーみたいなペダルをもう
それ聞いてるから
ですよね、うわーっつってさ、うん、あのもうブレーキなしでもう行くぜみたいな感じでもう、あの行っちゃう疾走感半端ない曲なんで、あのこれあの自転車乗りの人はこれであの想像上でね、聞きながらあのサイクリングしてほしい。
上田まりえちゃんの心と体だ。
それ、ね、なドラマかなって主題歌ある。
これなんか、俺多分 iTunes ストアで
視聴
して、あこれいいな、この疾走感半端ねえな。
でもうちのはさ、よく女の人のそういうアーティストを見つけてくるけど、うん、どっから拾ってくるの？
うん、最近 iTunes ストアが多い、ね。あのね、なんかね、この上田まりえちゃんのね、あの息継ぎの時の、息継ぎの時のちょっと漏れるこうっていうのがねちょっとねエロいんだよね。でちょっとあのサビの部分になるとちょっと高音がこうカーってくる時に混じるこうなんか金切り声がちょっと混じるような声がねちょっとねあのセックスの時のあの女性が絶頂に達する寸前のあえぎ声にねあのポインってねちょっとエロくていいんですよ。あの俺童貞なんでその声は聞いたことないんですけど、
童貞なのに子供いるんだ。
想像上の想像上のあれなんですけど、
いろいろ想像上出てきます。
ブレスのね息継ぎの音がねすごいやらしい感じでね。
年いくつぐらい？
若い、
ま
だ20代前半だと思いますよ。
ちょっと聞いてみます。
上田まりえ。上田の上は、上下の上じゃなくて、あの植木の、そう、上田まさし、コボちゃん。
コボちゃん。
コボちゃん。植木の上ね。
はい、
あの上田まりえ。
上田まさしの
上。
途中まで近いですね。
おすすめということでね。はい、じゃあ、今回も人生相談
行きましょう。
コンフューズドさん、女性20代、大学3年生の女ですと、
はい、
いろいろと分からなくてつらいです。とりあえず恋愛ができないです。私は自分の性格も容姿も大嫌いですが、一応努力できることはしていて、友達からはお世辞だと思いますが、可愛いとかモテそうとか言われることはあります。なんかこういう人多いね、
世の中。こういう人ね、意外とばっかりっすよ、
うん、ナンパをされたこともあり、過去に好きな人を振り向かせたこともありました。でも決して可愛いとか美人とかではありません、断定できます。日常的に男性から拒否されていると感じることばかりなのです。例えば細かいことですが、校内でたまたま会ってもそっけなかったり、メールの返信が遅かったり帰ってこなかったり、 SNS の友達申請を拒否されたり、男の子から好かれないんだなぁとよく実感しています。なんでこんなにも拒否されるんだろうと落ち込むことはしょっちゅうです。恋愛以前の問題です。たまにデートを誘ってくれる人はいても、全く好きになれない人が多く、逆に数少ない男友達はどんな人にも優しく平等に接してくれる社交的な人やチャラい人、モテる人が多く、実際そのような人の方が話しやすいです。自分が実際にどう思われているかも何もかもよく分かりません。やはり好かれないのは容姿のせいなのかなと思ったり、性格が悪いのかなと思ったり、分かりません。自分に自信がないので怖くて、周りの客観的な意見を聞くこともできません。そんなこんなでなかなか恋愛ができず、周りのみんなを見てもうまく恋愛していて羨むばかりです。正直焦っています。まとまりのない文章になってしまいましたが、まず恋愛以前にどうしたら男性から拒否されないようになるのでしょうか。少しでもアドバイスをいただけたら嬉しいですということでね。
あんまそんな内容の、その内容の質問だったら、なんか
あんた自分が、
そう、
自分が選ん
だ、あなた選んだじゃん。
いや、中身まではあの読まないから、最初のところだけさらっと読んで、
男性から拒否
されて、あんまりなんかそんな拒否されてるっていうのは、悲壮感あんまり ないような感じだったんだけど、かわいいと見られたりとかしてさ、
まあ、友達からはお世辞だと思いますが、可愛いとかモテそうとか言われることもありますって言うけど、これ女友達ってこういうのはあんまり信用しない方がいい。
信用しない方がいいですね。
もうあいつらさ、もうあいつらすぐ可愛いって言うからね。
びっくりするぐらい。いや俺さ、 大学の時あんたたち知ってるけど、うん、えらい美人さんと付き合ったじゃないですか一時期、
うんうん、はいはいはいはい、
えらい美人さんと付き合ってました、
はいはい、
あの子さ、うん、俺とコンちゃんの知ってるブスですよ、
うんうん、
ブスすごいブスよすごい同じ哺乳類と思えないぐらいブスですよちょっと友達でさ、
うんうん、
かわいいよとかって俺ちょっと軽く引いたもんだった、
うん、
こういう世界なんだ
と、
俺も知らない世界ですよ、
うん、女って言うよね、
うん、
平気で言うよね、あれなんだろう、あれなんだろう、嘘ついてるって自覚はって言ってんの、
ないのかな、
いや ないんじゃないの、絶対
あれ不思議だから、何もなことできるんだろう、うん、
絶対ブスって言わないでしょ、う
ん、言わない、俺一人だけ知ってるけど、ブスだからね、あいつって知ってるけど、それは男気がある女だから。
まあまあまあまあまあ、そういう女もいるよね。
いる。
いるけど。
いるけど、基本
言わないよね。あれは何？男の前でだからなの？
いや、
女同士でもいい。
女同士だ言うだろうよ。
やっぱ、男の前だからそういう女の悪口は言ったりしないわけ？
じゃないの？俺も女とそんなに深く。その知ってるわけじゃないから、女同士の、大体女同士がさ、うん、2人以上いるところに入っていけないじゃないですか、
まあ、いけないけど、例えば女同士の会話ちょっとちらっと聞いてても、うん、なんとかちゃん可愛いじゃんとかって言ってるのを聞くじゃん、
多いね、
けとか思いながらどこかやんねんとかって思いながら
まあこれはでも信用しない方が
信用しない方がいいよね、お世辞だと思いますよ、ね、
あのブスにしてから言うんだ言われるんだみたいな、ピッコさんはまんざるでもねえような顔してるのよあのブスが、そりゃねえだろうってさ、ねえみたいな顔してるからいやあんたも罪罪なことするなと思って聞いちゃうな、でもこれは
男だとそういうの言わないからね、市村かっこいいね
お前やね、一言見たことないね
モテるだろ
言わない
男言わないもんね、
言わない、
お
モテそうとかかっこいいだろうって、うんうん、男は男に向かって言わない、
言わない、ね、本当にかっこいい男に対しては言うけどね、
言う、
うん、あいつかっこいいやな、
あれはかっこいい、しみじみと
ねしみじみとね、
しみじみと言いますよ、うん、
それでも本人に対しては言わないかな、ね、
本人には言わない、
そうだね、
影で言う、割と、うんうん、あいつはかっこいいねっていう、うんうん、
嫉妬ですよ、
男の嫉妬ですよ畜生みたいな、これでも
例えばね、メールの返信が遅かったりとかってね、
これでもさ、本当ネットとかメールが普及してからの悩みだよね、メールの返信が遅いとか、
そうだ、
友達申請してくれない、うん、俺たちはさ、うん、後から来たじゃん、もうある程度、例えば社会に出てくらい、俺ははっきりと社会に出てからですよ、
出てから
メールやるようにな
って、学生時代とかにメールとかなかったもん、
ね、ない
携帯もなかったもん
ね、なかった、でも今のさ、大学生ぐらいの人たちはもうだって子供の頃からあって、それがメディアがあるのに自明の時代で生きてるから、ないっていう世界って逆に分かんないわけじゃない、
うんうん
うん、俺は窮屈だろうなと思うけどね、だって LINE なんてさ、学校高校から帰ってまだ学校の友達とつながってるなんて苦痛だけどね、俺。
まあね、まあね。
まだ話してるなんて苦痛ですよ。プライベートで。切り替えがないとさ、
うん
うん、ね、そんなに学校楽しいかっていうことでしょ。で、こっちはあれでしょ。なんかこう LINE って言ってもグループがあって、
そうグループ会話みたいな。
その中に入れないとかっていう問題とかもやっぱり。
そうそうそうそう、あったり
するわけでしょ、学校でいじめられてまた LINE でもいじめられてるみたいな、
うん、
もう本当にね、いやーこれは気の毒だと思うけど、
まあ、ただ逆になんかあれだよね、チャンスが増える部分もあるんじゃないの、
どういうふうに、どういうふうに、
いや例えば好きな子がいたらメールアドレス、昔はまあ電話、家電じゃん、しかも家電でさ、
よく付き合いとかできたよ、
ね、そう、もしかしたらお父さん出ちゃうかもみたいに、
実際あったよ、
ドキドキしながら電話したりするわけじゃん、俺らが大学生の時
にさ、
それが今携帯だの、メールだの、まあ、SNS だろうってさ、いろいろこう連絡の取りようがあって、アプローチの仕方がいろんな形でできるわけだから、逆に言うとチャンスは、
だからそのチャンスからにうまくそれを使いこなせないと、彼女みたいなこういう悩みを抱えること
になっちゃうんだろう、だけど、まあ、選択肢が増えた分いい
と思うけどね、うん、俺は、うん、例えば、うん、電話でわざわざこう直で話すのは恥ずかしいからメールでみたいなさ、うんうん、ちょっと文章にちょっと自信があればちょっと俺の愛の言葉をみたいなさ、
うんうん、そんな
できるじゃん、わかんないけど、わかんないけど、うん、でもできるわけじゃん、うん、いろんな選択肢があるからさ、うん、チャンスはあると思うんだよね、うん、チャンスは割と増えたと思うんだけど、うんうん、でもまあ新たにこういう
あの親に隠れて男女の交際をするとか、うん、親の知らない世界がこうあのはっきりと形になってるってのは事実、
まあそうだね、
だよね、うんうんうん、こういう SNS とか、う
ん、昔だったら例えば外に出て公衆電話からみたいなのとかあるわけ、うんうん、実家住まいだったら、うんうん、それがねもう自分の部屋で、うん、
ただ本当それによってこういう悩みが生まれてきちゃったんですよ、うん、彼女はどうすればいいと思う。
ただメールの返信ってさそんなすぐするか
しないよ、
ね、俺
なんかそうさそんなことしかメールしないもんだってどうでもいいことしか
返信俺なんか一部だからメール返信しないことの方が多いから。
お前スルーするよね。こんなことあったよって言ってたさ、それすら答えしないってお前俺航空に向けて俺宇宙に向けてボイジャーかと思ってやりますよ。どこに向けて通信してたのかなみたいなさ、ちょっとおかしいんじゃないかなって、俺、うちらのメールはできるだけレスするようにしてるんですよ。しかと。こいつ。
だからね、それが普通と思うからやばいんだよな。だから
返信。まあ必ず返信があるのが。
すぐ返信が来ないと、やだみたいなこと言うじゃん。バカ女がさ。お前いつでも返信すると思うなよと。
仮面ライダーじゃないだろ。
本当にだよ、本当に。返信違いだけどさ。
これでもね、自分のこと嫌いだって思ってるわけでしょ。自分のこと嫌いなんだったら、いやあなた自分のこと嫌いだって言ってること好きになるかって話ですよ。難しいじゃないですか。自分のこと嫌いだって言ってる男はかっこよかろうが性格が素敵だろうがなかなかモテやしませんね。でも自分のこと嫌いな自分が哀れだっていうことをうまくアピールするやつはモテますよ、そこそこ。そしてその哀れ度合いのアピールが過剰になりすぎると鬱陶しくなるんですよ。
拒否されないようになるのでしょうか。
ど
う
したらいい。でも文面から考えてちょっと固くなすぎる感じはするね。
拒否されてると思ってるだけのような気もするけどね。例えばSNS の友達申請を拒否されたりって言うけど、拒否し、例えば Facebook の話になるけど、例えば理由っていろいろあるじゃん。例えば俺もパッと友達申請来ても保留にしてる人って、そんなにまあその人なりの基準っていうのがあると思うんですよ。
ある、
まあ、何でも OKOK、申請許可にする人もいると思うけど、俺なんかは結構本当に知ってる人じゃないと嫌なので。
そうそう、例えば俺もそうよ、
例えば覚えて大学同じだけど、同じで同期で多分顔合わせてたんだよね、っていう人ぐらいの付き合いの人から友達申請来て も保留しちゃうもんね。
あ、そう、
この人がね、そんなに友達じゃない人に、ああ同じがコースで、同じコースぐらいで、で話はしたことないけどちょっと友達申請してみようぐらいの、人に友達申請して断れるってんだったら、別にそれはその人から拒否されてるっていうんじゃなくって、その人のルールの中でっていうことだからね。まずはちょっと一言二言でも話するなりしてから
リアルです
ればっていう話だと思うんだけどね。そんなに例えばすっごいこのぐらいのよく話す間柄でSNS で友達申請して、で拒否られたと、それはもう本当に嫌われてんだねって深刻だねっていう話だけど、多分そうじゃないと思うんだよね。
おそらく。
ただ俺ねこうやって 本当にはこの人嫌われてないだろうなっていうのがなんとなくわかるんですよ、うん、っていうのは自分のことを割と客観的に見てる。
はいはいはい。
正直焦ってて、なんか容姿のせいなのか性格が悪いのかとかって悩むぐらいの人ってそんなに客観的にまあまあ自分のことを見ようとしてるから、本当に嫌われるやつってね、客観的に見れてないんですよ、自分のこと。自分の性格が悪いとも思ってないし。
でも自分の性格が悪いなんて思ったことあるか。
いや思ったことないけど、こういうところが嫌われるんだろうなとかって思ったりするじゃん。
あ、それはある。
うん、こういう俺の性格ってここがいけねえんだろうなとかって思うじゃん。そういう思う気持ちがあるんだったらまだ大丈夫なんですよ。本当に嫌われるやつってね、無自覚だから。
まあ無自覚だね。
無自覚で本当にひどい言葉吐いちゃったりするので、多分。
いや、ひどい言葉俺も吐きまくった時あるからね。
まあ大丈夫ですよ。その時が来ます。
しばし時を待て。
待てと。
はい。
っていう感じでね。
はい。
じゃあ101回の映画は、
図書館
戦争。
はい、図書館戦争。
ということでね、人気小説の図書館戦争の第一作目を。防衛省、陸上自衛隊、航空自衛隊の全面協力を受けて実写映画化。ね。はい。悪影響を与えるメディアへの取り締まりが法制化された2019年の日本を背景に、武力行使さえも辞さない強引な検閲に対抗し、本の自由を守るため、図書館法に沿って設立された自衛組織、図書隊。その新米隊員、笠原なんとか
陸
と鬼教官道場敦を中心に図書特殊部隊の奮闘と恋愛模様を描くということでね、岡田准一君と榮倉奈々ちゃん、ね、アバタンス
も
う戦闘態勢で言うともうあのアバダンスの榮倉奈々ちゃん
と、ね、
出てるということで必見ということですね。私の推薦
で。内田君どうでした？まず図書館戦争で結構ほらスパッと出てきた、これなんで、
あ、やっぱり榮倉奈々ちゃんが
好き。
いや、っていうか好きじゃないんですけど、前から、いや、割と図書館戦争って小説でも人気があって割と平積みになってたりするじゃないですか。ああいうのあれ見て、あ、すごいな、すごい設定だなと思ってさ、あらすじとか読むと、図書館、図書隊、武力で本を守る、すごい設定だなと思ってて、それが今度映画化、まあ興味ありつつも読んでないかったんで、映画化っていうことでね、これはちょっとチェックしなきゃという感じで、そういう感じで。
で、どうでしょう、いいところから。
いいところ、図書館がテロみたいな感じで、日野の図書館がね、焼き払われるわけです、
最初でしょ。
最初
の日野事件、
日野事件
の悪夢ですね、はい、
ね、そこのね、館長がね、児玉清さんなんです
。児玉清さんですね、
読書家の、読書家で有名な、そこが良かった。
亡くなっちゃった
けど。亡くなっちゃったけど。
そう、褒めるね。
亡くなっちゃったけど、なるほど、ここで館長で児玉清さん使うかと、写真をね。なんとなく読書家で言うね。
あれ、でも児玉清さんってあの時まだ生きてた？
俺、もう死んで、
亡くなってから。
俺もさ、あれ、死んだ設定になってから、これ、あれ、どっちだ、死んでから死んだ、生きてるみたいな、ちょっとその辺の錯覚だったけど、よくわかりません。そこ調べませんでした。
そうですね。でも2013年4月27日公開。
じゃあ、亡くなったの去年じゃない？子供
確か去年で、ね。
去年か。
多分死んだ後じゃん。
なるかな。
リスペクトということ。
写真だけ。
お父さん。
いいとこ。榮倉奈々ちゃんのことをね、すっかり忘れてて、あ、ちょっと可愛いなと思ってね、俺見てた。
え、これ誰だっていう感じ。
あ、榮倉奈々ちゃんいたわみたいな。それもちろんいるのは知ってんだけど、そうそう、忘れてたみたいな、女優さんとして
ね、
演技してる人と、あ、そうだよな、ちょっとまあうちらでも アーダンスでちょっと味噌ついちゃったけどさ、いやいや結構なんかアイクラノちゃん可愛い演技してんなみたいな。なんかほらパソコンでさ、あの番号なんかなんか入れて弾かれちゃうらしいんでさ、なんでなのみたいなモニターをさ映っちゃう。あの人は可愛いなと思ってね。まあちょっと合わさんつね、ちょっと味噌ついちゃったけど味噌ついちゃったんだけど、まあ
取り返したから、
そう取り返、うん、いいんじゃないかなと思って、うん、なんかありきたりな女優さん、ありきたりってあるけど、うん、その中にああそうだエクラナちゃんいたんだっていうのをちょっと思い起こしさせてくれて、ね、結構良かったかなと思う、う
ん、全然関係ない話しますわ、うん、家族食いっていう小説、あルポがありまして、はい、尼崎事件のことをまとめた、うん、尼崎、あの隅田美代子ってさ、うんうん、いろんな家族をさ食い潰してて、
あ、はいはいはい、
自殺しちゃった、はいはい、おばあちゃんのさ、おばあさんの、うん、あのルポを買ってさ、うん、買ってさ、うん、読んだんですよ、うん、もうとにかくもうこのババ死ねみたいな、
あ極悪な
こいつ、
鬼畜だ、
シャーッと思った死んでるじゃねえかもうさ、もう読むに耐えないのよ、もう読むに耐えない、あこれもダメだ、もう本当に苦しくなってしちゃって、その段階で見たんでね、あまあ気分いいこと、
あなるほど、ね、
一服の清涼剤、あ世の中ね本当にこういうね綺麗事あっていいって思ってすごく救われました私、
なるほどね、
だからこれ見るときは、尼崎事件のその本を読みながらちょっと息抜きに見ると非常にこう気持ちいいものとして、
なるほどね、
本当に救われた感じで、それはワンセットの話なんですが、始まって5分ぐらいで俺これあのラブコメだって気が付いたんですよ。これは戦争アクションでもバイオレンスでもなんかこう要するにアクション映画とかじゃなくてラブコメだって気が付いたんで、ほとんど腹も立たずに、
あなるほどね、あそういう見方すればいい、
ね、俺 ね、うん、これ素晴らしい法則だなと思ったんですよ、うんうん、これはラブコメだって思いながら見るとね、うんうん、大抵の映画は大丈夫、
許せ
る、許せるガールとかもこれはラブコメだって思いながら見るとさして腹も立たんのですよ、
そうかな、
これはね、いや、エイクラナナちゃんが、うんうん、訓練のシーンが5分ぐらいのところがあって、うんうん、なんかドジッコっぽくやるんですけど、それがね、これはラブコメ、ラブコメじゃないかみたいな、硬いこと言うのやめにしようやと思って、
もうなんか食パン口に加えてもう
そうそうそう
街を朝
遅刻する
みたいな、遅刻するみたいな感じでごっつんこみたいな、
ごっつんこみたいな、
ああいうノリね、
ああいうノリです、うん、もう、ね、本当にね、話してる人ね、うん、いろいろありますが、とりあえずラブコメなんていいじゃないかと、たわいもない話ですよ、
ああああ
軍事ポリティカルアクションなんじゃないかと思って見ると、
なんだ
これっていうさ、
ああ
でもラブコメでまあおそらく、うん、書いたのは18句、まあ、あるいは20代ぐらいの女の子が書いて、うん、読んだり人たち もうまあ18句の、うん、ティーンエイジャーの人たちが喜んで見てるんだろうから、うん、これを、うんと思えば、うん、腹も立たなかったんですけど、書いてる人間が41って書いてある血尿が出るぐらいショックですけど
それね、脚本、小説、原作、
小説原作の、
ね、
41です、
41
女性でね、
うん、
ちゃっと思いましたけど、うん、まあそれでもラブコメだからと思うと、うん、と思うと、結構いろんなものがこう輝いてラブコメとして見てみると割とよくできてるんじゃないかな、うん、だから人なんか死ぬわけないんだよ、
うん、
人が死ぬわけなんかないんだよ、うん、これじゃあどういうことか、何に置き換えてみればいいかというと、うんうん、大学のさサークルですよ、
あ
体育会系の、例えばサンバカーニバルと部とかさ、うんうん、例えばじゃあなんかよさこいソーラー部とか、はいはいはい、そういう発表がある、うん、ちょっと体育会系のサークルに、うんまあ、昔ダンス見て憧れた女の子が入って、うんうんうん、怖い先輩がいてすごいできる同期のエリートっぽいダンスの上手い同僚とかもいて、叩かれて、うんうん、発表会があってさ、
うんうん、それ泡ダンス、
泡ダンス、これ泡ダンスだ、これ泡ダンスだわ、
じゃあ泡ダンス見
ない、それが泡ダンス見ないって話ですよこれだからそういう話ですよそういう話よでしょ、
あまあまあまあ
基本そういう話よ
ラブコメの基本は泡ダンスにありっていう、
泡ダンスにしか違う、いやそれ思えば腹も立たないと、で、エイクナナちゃんっていう女の子が、俺は正直言うとあんまり好みではないので、うんうん、何がいいのか全然分かんないんですが、うんうんうん、何がいいのか全然分かんない女の子が、うん、 これだから本当に不思議なことに、うん、女と男の目線でどっちがいいかって見るとさ、うん、栗山千明ちゃんの方が色っぽいじゃない。
まあね、
段違いに色っぽくていい女で、
こんちゃんはどうなの。
俺はね、あのあそこで栗山千明出しちゃうんだみたいな感じだったんだ。
あ
やっぱちょっと違う毛色が違うって、うん、やっぱ目立っちゃうみたいな感じ。
そうだからなんか、うん、主人公のサブ的存在でここ使っちゃうみたいな、
ね、あそうなんで僕でも最後見たら特別出演だからまあしょうがないかなみたいな入場出演か入場
出演特別出演だよね。特別出演って何なの。
知らない。
だから
多分枠として
特別多分栗山千明をあの添え物扱いにして使っちゃってしまったから特別に
特別
出演という肩書きをつけた。
ただそうすると栗山千明みたいにすごく鼻のある女っぽい人ですよが出てきてるにもかかわらず、なぜか組織の中で最も美すごいいい男が実は A クラなのことなのこと好きになる。そして全くタイプは違うけどもっと別の魅力を持ったいい男が A クラの奈々ちゃんにメロメロになってしまうという好きになってしまうというさ、誰も彼もが自然体のままで A クラ自分が頑張ってるのに男が私を振り向いてくれる、まさにラブコメの基本です
わ、ね、女の子の夢
ですよ、と思えばさ、まあ別に腹は立たないだろう、まあこんなもんかなっていう感じで見れないかと思うと、逆に残念なのはラブコメとして見た場合に A クラ奈々ちゃんがもっと福士蒼汰君の方に心揺れる描写があった方がよかったなと思って俺は。初めからこう岡潤の方にばっかりこう、あの要するにお互いツンデレツンデレな感じのまんまで、ツンデレツンデレしたまんまで、
まあまああれだよね、ツンデレっていうか、まあなんだろう、憎みなんか犬猿の仲みたいな、反発し合って、でも将来的にはくっついちゃうんだろうなって思わせるような、
そう
ね、
ちょっとほのぼのした感じ、かわいいなっていうさ、しかも途中で岡潤がもう俺はエイクラのこと好きで好きでみたいな話しちゃうじゃないですかあいつのことが気になって気になってもう夜も眠れねえみたいなこと言っちゃうからさ、好きなんじゃんみたいなって、なんかこうほのぼのした気持ちで思うとさ、いいとこ結構たくさんあるんですよ。え、なんだろう、あそのミルフィーユのとんかつってどんなもんか食べたいなとかさ、ラブコメだと思うとあの楽しいですよ。
まあ、
そんな感じでございます。いいところ、いいところ、そんな感じだな。
まあね、ラブコメと思えばね、
はいはい、
そうだね、
最初からそういうふうに見ればよかったかな。なんか食い合わせ悪い感じなんだよな、やっぱりなんかポリティカルアクション的な演出してるのに、あのラブコメの話の筋だからさ、食い合わせ悪いんだよな、なんかな、
その食い合わせの悪さを楽しむ映画じゃないかなと、ちょっと。
なるほどね。
でもただね、おかしいなってやっぱり設定上は思うわけですよ、大人からすりゃ。
大人から、やっぱあれなのかね、あの小説の図書館戦争 の, あの読者層っていうのはやっぱ10代前半とか
ティーンエイジャー
なのか ね,
ね、
いい年した大人は別に読んでない、夢中にはなんないのかね。
夢中にはなんない、まあ、道場教官と A 君奈々ちゃんのその恋愛要素を楽しむのが一番の、ね、メインで、じゃないの。
まあそうなんだ。
ライトノベルって、
ライトノベルな感じなの、
じゃないないの。これライトノベルじゃなかったっけ、違うんだっけ、
分かんないけど、どういう位置づけなのか分かんない。
ちなみに俺図書館戦争って何も知らずに今回見たん
ですよ。俺もね、アニメにもなってるんだよこれね。
アニメになってる、
なってる、だからすげえ人気あんだな、
人気あるんだな
と思って見てる、で見たんだけどさ、
まあ大人が見ると
ただヤフーのレビューってすごい点数だ
よ。いいの
4.05 と
すごいね、やっぱティーンエイジャーなのかね、
やっぱおよび、まあ、宣伝の人たちだと思いますけど、ただひどいのはさ、褒めまくりのレビューでさ、必見ですみたいなレビューで、あの福士蒼汰君は3-2-1ダーッと変身してた仮面ライダーフォーゼの頃から注目でしたって書いてあるのと、仮面ライダーフォーゼそんなこと言わないんですよそんなこと言いません。3-2-1はそれはベルトの掛け声でダーって言ってる猪木じゃないんだよ宇宙来たとお前見てないだろ宣伝要員のくせに資料すら読まないのかと
なるほどね。
ひどいなと思うけど、でも福士蒼汰君は、
うん、まあそうか、フォーゼの日とか、
皆さん覚えてないでしょうけど、福士蒼汰君はすごいですよ。
あ、そう、
やっぱりあの、うん、エグダムちゃんが、うん、バタバタこう飛び越えていくような、うん、あの柵をさ、ひょいと飛び越えていくあたりの体のキレとか、うん、ずっとぶっちゅうずらして嫌な役でしょ、今回過激役じゃない、うんうんうん、あの主人公をいじめる同僚の役だからさ、うん、お前嫌いだっつって、うん、嫌味な役なんだけど、うん、最後に栗山千明ちゃんとさ、うん、交わした時にさ、うん、ニコって笑うんですよ、うん、その笑顔がね、あ、フォーゼだみたいなさフォーゼの笑顔が戻ってきたって、これさえあればもう十分っていう、随所随所にね、う
ん、多分皆さん仮面ライダーフォーゼの印象が強いと思いますけどね、うんうんうん、アマちゃん世代はね、うん、種市先輩なんですよ、ね、種市先輩
でもやっぱり笑顔が可愛いでしょ、あの人、そう、ね、うん、
ちょっと
僕と
それは感じ、アマちゃんの時はちょっと、しかもなまってるからね、なまってる感じだから
ね、結婚すんなら福士蒼汰童貞でいてくんねえかなと俺願ってたけどね、童貞じゃねえだろうな、もうな、
種市先輩だって話題になったじゃん、多分アマちゃん関係がなんか、
はいはいはい、
なんか一度取られたなんか、
嘘、
スクープされた、
何、あの誰かとデートして
る、デートしてるところ、うん、
じゃあ童貞じゃねえよ、
多分
残念だな、童貞のままでいてほしかったんだな、うん、まあポリティカルサスペンスとして見てみると、うん、ふざけんじゃねえって話ですよ、
もうなんだろうね、あの小説、うん、小説、うん、だったらそれなりに説得力あんのかね、
そうだ、そのままの設定で
やってるんでしょ、
やってるんでしょ、
全然全然変えてないんでしょ、
でしょ、
設定的には
だって原作のファンがそのまま見て、うん、あ、面白かったって言える出来になってるんだろうから、うん、そしたらなってないわけですよ、うんうん、いや、ふざけんなって話ですよ、うんうんうん、ふざけんなって話ですよ、それは、うんうん、だって、まあ考える文化を守るために戦うんだったら、うんうんうん、そりゃレジスタンスでしょ
だよね、多分
ゲリラでしょ、
うん、うん、多分そうなんですよ、うん、図書館だから日本のどちらも、例えば検閲する側は日本政府が作り出した検閲メディア良化法っていうのに基づいて作られた、
はい、
日本の公務員ですよ、で図書館側も、図書館法によって作られた武装された、日本の公務員
なわけですよ、ところが、うん、図書館法ってのは実際に明文化され図書館にかかってるじゃない、うん、あれって、うんで、うん、あれは法律じゃないだろ
う、あれは宣言だからね、
あれは私たちはこう、うん、そう宣言だよね、
宣言、宣言だから、
あれを見て、うん、あ、これを法律として捉えた場合に、うん、もう一つの組織があったらって発想でできたんじゃないかなと、
で実際そうだよね、
でも図書館を見て、図書館好きな人だったらやっぱりグッとくる、うん、
ただ、うん、国のさ、うん、国の、あのシステムとしてさ、例えば文部省と、ただ警察庁が武力衝突みたいなのはどこ世界中どこを見てもないわけですよ、はっきり言って、うんうんうん、そんなのありえないわけじゃん、ね、
あのね、この瀬戸さんね、おそらく押井守が好きなんだと、押井守のあの、うん、ケルベロス地獄の晩年シリーズっていうのは、うん、警察の中の公安部と警備部っていうのがこう、うん、ぶつかり合う、ね、紫外線を追い始めちゃって市民の前でみたいなところの話で、そういうのが多分ね、元にあって、ただ、あのケルベロス地獄の番犬の場合っていうのは権力闘争なんですよ、うん、どっちが警察っていう組織をの上を取って牛耳るかっていうことの権力、あの組織論になってるわけ、うん、これは本当に内戦状態だからね、
うんうん、内戦だからね、本当に
単なる内戦だからね、これやってるとするよね、うんうん、
これさ、図書館は図書館でこうだけど、俺蔦屋とかもっとなんか大変なってんじゃないかなと思って、
いや蔦屋もやられてる
じゃん、だから AV 隊みたいなのとかできてんのかなとか思ってたらさ
どうことも公務員なわ
け、公務員、うんうんうんうん、
それはだってラブコメだからさ、やっぱりレジスタンスでラブコメって言うとちょっとやりづらいよね、やっぱりほら、うん、
でもレジスタンスだよね、
でも定期的にやっぱり給料欲しいじゃない、うん、あ、甘いですよ、定期的に給料をもらって、うん、
安定したまま
ラブコメじゃないとできないじゃない、生活の保障はまず税金でもらっといて、そして自由を守るために戦うっていうさ、うん、そんな仮面ライダー今までいなかったよなそんなヒーロー、
あー、やっぱレジスタンスだとちょっと切羽詰まっちゃうのか、
切羽詰まっちゃう、
ラブコメどころじゃない、
ラブコメどころじゃなくなっちゃうから多分そういうことだと思うよ、そういうことだと思いますよ、だから公務員的な発想ですよ、うん、本当にこれは、
あ、
そこで乗れないと乗れないよ、うん、
だからもうまあ一応パラレル パラレルな日本っていう
感じなんだよね。昇華っていうの、成果っていうの。
成果、十何年とかの話、平成ではないんで。
ちなみに、あの成果って、なんか、平成とかとなんか残ってた中の一つみたいだけどね。
なんかああ、そうなんだ。
そういう意味で、そういう意味でパラレルなやっぱり世界に行こうぜっていう、うん、そうだよね、ことになるわけだ。なんていうの、お上がさ、うん、メディア規制するのって実はさ、可愛いもんなんですよ。本当に、本当にさ、図書館なんか攻めるわけないわけ。攻めるんだったら出版社なんだよ。もしお上がやるんだったら。出版社もやるわけ、絶対。
しかもこんな分かりやすい形ではやんないよ、
ね。やるわけないの。
もっと狡猾にやってくるよ、ね、
狡猾にやるし、しかも、おそらく俺たちが生まれてこの方、うん、メディア権力が本気で出版とかを規制するなんて、うん、エロ本以外で、ね、やったことがない、いやこれでしょ、なんでその息苦しいこと社会が俺たちの時代とリンクしてるように錯覚するかっていうとね、自主規制なんですよ全部、俺たちがの側の問題なわけ、権力の側はね、エロ以外はね、さほど何とも言わないんですよ。例えばホラー小説がこの映画の中でも出てきます、ね、でメディア量化法によってこの書物はダメだと、で図書館隊がそれを守る、まずは出版社に行くべきだと思うけど、まあそれはいいや、で、まあ、回収されるけど、これさ大抵出版社の側が自主規制するんですよ、
自主回収、
自主回収してるからの問題なわけじゃん。例えば裸足の弦の問題にしたってさ、ね、あのいやいやいや回収するっていうふうに権力側はちょっと言ったらさ、大騒ぎですよ、みんな大騒ぎ。そんなに面白い漫画じゃないと思うけど、もう自由を守るとか表現の自由を守れみたいなことで大騒ぎするにもかかわらず、ホラー小説がホラー映画がさ、いやこれはこれはこれはって言ってこう交代していくのは商売の理屈だからね、あれは人を傷つけてまで売るほどの商品じゃございませんからっていうことで、商売の側が勝手にやってるわけであって、メディア量化法なんか、あのメディア量化法みたいなもの、権力の側が表現の自由を弾圧してるんじゃなくて、俺らの側が勝手にやってるだけの話なのよ、こんなのが。そうするとやっぱりすり替え、あなた作家さんから見ると、あのそういう権力の側がさ、何かこう型にはめてくるっていうことに対してレジスタンスしたいっていうことで守ろうとしてるのかもしれない、言いたいことが、ね、表現できてるのかもしれないけど、実はあんたやってるのは、あんたが商売してる出版社だよと。でもまさか出版社戦争をやるわけにいかないじゃないですか、出版社もそこまで根性ないし、だから図書館っていうことでやってるんだって。だから全然俺が思ってるその表現の自由っていうものと規制するものとの問題の一番あの根深いところの問題と全くリンクしないんですよ。
そうね、
話ずれるかもしれないけど、ツイッターとかでさ写真晒してさ、ものすごい叩かれているっていうことあるじゃないですか、
バイト先でみたいな、
バイト先でっていう話、
冷蔵庫の中に入っちゃいました。い
や俺ね、正直言ったら、そんなに騒ぐほどのことがあった気するわけ。俺はそんなに騒ぐほどのことだった、つまり俺さ、餃子の王将でさ、裸で、おっさんたちが裸で写真撮りましたと、だ関東じゃないじゃん、
あれどこなの、栃木の方じゃなかった、
栃木か、
あ、違う、
東京じゃないよね、
東京ではない、
東京じゃない
よね、富山ので
、今要するに俺が行かないような店であれば、バカなことやってんのって言ってるような話ですよ。
だから行ってる店であんなことやってても、
いや別になんとも思わないんだよ。むしろこんなことで叩かれて、俺好きな店が潰れちゃ困るから、行くようにしますよ、大変でしたねって言いながら、
あれ閉めちゃったんだよね、潰れちゃったんだよね、いや店は、
それも言うほど、そんなことして楽しいか、
結局あれも自主規制の問題にしろ、それなんだよ、なんか空気読め
っていう話なんですよ、
空気を、みんな空気を読みすぎてるんで空気に支配されてる、例えば、お上のことじゃなくって、全部空気で、企業も
そうなんですよ、
ツイッターも全部空気読んで やってる感じだよね、うんうんうんうん、
で全部なんかそれのような気がするのよ、うんうん、あの東北大震災の時に、うんうん、ヒアアフターが公開途中で打ち切りになっちゃったのじゃあれちょっとだっけ
あのはいはいはいあの洪水の
津波の、うん、シーンがあるっていうことで、うん、あれも結局おかみが何とか言ったとかクレームが来たんじゃない、うん、ない、うん、
自主
でしょ、うん、でそれはやっぱりあのひょっとして、うん今は何もないけど、うん、誰かが何か言ってきたら、うん、一応こういう形は取りましたよって言っとくためのものじゃない商売としてさ、うん、客商売として、うんうんその問題なんですよ、うん、あの表現の自由が今すごく問題になってるのっていうだからあの表現してる人がさ、うん、この作家さんみたいに表現してて、うん、その表現の自由と戦うっていうテーマを掲げるときに考えなきゃいけないのって自分自身の気持ちの問題なのよ、うんうん、お上の側があのやめろって言ってやる、うんうんうん、じゃあそれに対して
逆にそれはねあのその方がやりやすいんですよ実は
やりやすいんですよ
あのお上がやめろって言ってることをやるっていうのの方が意外とやりやすかったりするんだよね
やりやすいですよ
例えばこういう時代の空気なのにあえてやってやるっていうのの方がすごく難しいと思う
難しいんですよ、
うん、例えば東北大震災でどこもお笑い番組とかやってなくってどこのチャンネルつけてもあの地震の情報ばっかりっていう時にバカなことやっちゃうみたいなの方が絶対できないと思うん
ですできない、
うん、
できないあの表現の自由っていうことを考えると在特会あるじゃないですか、
はいはい、
在特会、うん、朝鮮人出てけーみたいなこと言ってますよね、うんうんうんうん、あれってやっぱり表現の自由だと思うんです、うん俺は保証されるべきだと思うんですよ、うんうんうんうん、とりあえず、うん、ただ個人的には、うん、その言い方ちょっとひどくないかとその言い方はひどいと思うけども、うん、表現の自由っていうことを守るっていうんだったら、うんうん、あそこまで実は範囲なんだよね、うんうん、ただ図書館戦争の射程距離っていうのは、うんうん、そこまではいかないのよ、うんうんうん、そこまではいかないわけ
例えば、うん、確かにね、うん、だからそこに入り込んじゃうとちょっとそれこそ空気読みじゃないけど、うん、世間の空気が許さない部分が出てきちゃうかもしれない
そうだから危険じゃないんですよ、うんうん、危険じゃなく、うん、
ただ例えば自分が嫌悪してしまうような悪どい表現手法とかまでも自分の命をかけて守れるかっていうところまでは言ってない
んで言ってないんですよ、うん、でそこまで求めるのは多分酷だと思うのね、うん、ラブコメだから、うん、ただ表現の自由とかなんだとかっていうこと言うんだったら、うん、一応そこまでシミュレートした、うん、シミュレート しました、うん、その上で、うん、いやこれは道場教官といくちゃんの成長物語で2人が近づくための舞台設定だからって言って、うん、わざと切ってさ、うん、やったならいいんだけど、うん、お前本気でこんなもんで表現の自由守った気になってるだろっていうあたりがふざけんななんですよ
まあなんかこうコスプレラブコメみたいな感じ
で、ね、まあコスプレラブコメですよコスプレラブコメとして見るとまあ腹も立たんだって岡田准一君かっこよかったじゃん
まあそうね、うん、ベルバラみたいな感じかねじゃあ
まあそうじゃない
宝塚持っていきましょうみたいな感じ
行っていきましょうみたいな感じじゃない制服萌えとかさ敬礼萌えとかさそりゃ訓練中の上官にドロップキックなんてさ
ね本当だよ
いやお前それルイス・ゴセット・ジュニアだったら殺されてるよみたいなまあ公務員的にさ、うん、なんか世の中憂えてね、うん、なんかこう税金で、うん、まあいいもん食いながらさ、うん、ラブコメしてんだなって思うんだったらまあこんなんでいいんじゃないですかっていう
なるほどね
こってはい
公務員向けの
公務員向けのあれですよまあいいじゃないけど
もうちょっとツタヤとかはなんかヒヤヒヤ俺もそっちの方が気になっちゃってもう AV とかの方が自主規定されちゃってて、ねうん、
だから AV は未だにやってるでしょ桜田もさ御用みたいなこと、
まあね、
説教とかってあるんじゃないこれはこれアウトこれはアウトこれアウトみたいなさエロ本なんて未だにやってると思うよ、うんうんうん、あれなんて、うん、コンビニの棚で区分けされたのだってあれもそうでしょ、桜田門の話でしょ
ああそう、
うん、
そう
成人雑誌コーナーとかってってやったのさ、うん、そのエロ本の人たちは日々、うん、エロ本の人たち見たらふざけんなって話ですよ、うんうん、
まあね、うん、まあね、うん、 そんな感じで公務員の皆さんよければ見てください。